ごきげんママのマミリアラジオ、心の力を抜いて子育てを楽しもう。皆さんこんにちは、マミリアの鎌田玲奈です。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。玲奈さん、今回のテーマは大人がアクセスしやすい感覚ですね。
はい、まあ、ここ最近ねピラミッドの話ばっかりしてますけど五感プラス2つの感覚っていうのを、まあ、数回前にお話をしたところです、
はいはい、
なので全部で7つの感覚を子どもたちは刺激を受けて、まあ、力を伸ばしていって、でこの7つの感覚をこう絡めて関係させていろんな力を、伸ばしていく、
はい、
っていうのが発達だという話をね、しています。
はい、
で、大人って、なんだろう、子供たちに対して、なんか小さな大人のように、なんか変な表現ですけど、私から見ていると、うん、まだ3歳なのに、ちょっとこう、求めてるものが早すぎる。とか、はい、
期待しすぎってことですか？
期待も含まれてると思いますけど、自分のミニサイズ版みたいな関わり方、なので何かしてほしいときに、例えば言葉で指示を出し続けるとか、っていうのは、大人がアクセスしやすい感覚っていうのは、まあ、聴覚にアプローチする、
はい
はい、で言葉というツールを使う、でこれは、人間の大脳にアクセスする、
うん、
ちょっとマニアックな表現ですけど、
はいはい、
これって一番簡単な方法なんですよ。
まあ、そうかもしれないですね、
で大人ってもう大脳をメインに、左右使いながら、生活をしているので、大脳でやり取りするのが、簡単で得意。
まあ、当たり前のような感覚
なんですね。そうです、そうです、そうです。当たり前なんですね。ただ、子供たちで見ていくと、はい、ピラミッド積み上げでしたよね。で、言葉を司っていろいろ考えたり、はい、行動したりって、ピラミッドのほぼほぼ最後の方なんですよ。あの上の方。
そっかそっか。難しすぎるんですね。
難しすぎるんです。はい。だって前回話したゴールっていうのが、
はい、
まあ、ピラミッドの4つの段階、4つの段階積み上げた一番てっぺんに来るのが前回話したような内容なんですね。で、言葉でのやりとりって、第4段階って言われてるんです。
第4段階だったんだ。
はい。なんでその前に3つ段階を積み上げてないといけない。
そうかそうか、難しいんですね。
そうなんですよ。なので大人って、まだ積み上がってない子どもたちに対してちょっと難しい段階から、関わろうとしてる。
なんか酷なことを強いてたんですね。
そうなんですよ。
ああ。
なので、言えば言うほど癇癪がひどくなったとか、言っても動きませんとか、わかりませんとか、泣いちゃったとか、それはもうわかんなくて、もう体が感情的に反応してしまう。
そうだったんですか。
まあ、ちょっと前に話をした脳の話でいくと、まあ、人間脳の下に動物脳があるので、
はい、
子供たちはこの動物で反応するんですよね。なので、言ってるのになんでできないんだろうっていう悩みを大人は感じるんだけど、子供からしたら、わかんないのになんで言い続けんだろうって。
そっか。すごい断絶が。
感じ。そうなんですよ。で、まあその言葉だけではなく、まあ例えば、自分でできるでしょ、やりなさいとか、自分のことは自分でやってほしいっていう思いから自分でさせようとしたりと、
はい、
でやっぱり手で何かを操作するっていうのも第4段階なんですよ。自分で、 目的を見つけて、
はい、
それを達成できるように作業する、
うん、
でかなり複雑なタスクが詰まってます。
そうだったんですね。
そうなので、まあ、大人がアクセスしやすい感覚で、ね、
うん、
今日のタイトルですけど、発達でいくとゴールに近い部分なんです。
避難感のことだったんですね。
はい、そうなので、子どもたちはその積み上げたいものがまだまだそれ以前のところであるので、まあ、ちょっと大人の方も切り替えて、小さな大人ではないってこう呪文のようにな
るほど、
はい、自分に言い聞かせて、子どもと関わる、その他の感覚に何があるかっていうのをちょっと気づく、視点を持ってもらえたらなと思います。うん、で前回話したようにピラミッドのゴールは6年なんですよね。
はい、長いんですよね。
長いです。で、4歳5歳って言っても、
はい、
やっぱまだまだなんですよ。
うーん、
なのでまあ立ち振る舞いとかは、
はい、
なんか小さなママのように、なんかパパに偉そうなこと言ったりとか、そういう姿はあるにしても、
うんうんうん、
やっぱりそれが自分の考え、自分の意思でできるかって言ったら別の話なんですよ。
そうですね。
ママの真似をしてるだけなので、
うんうん、
ごっこ遊びの延長ですね。
そ
う。うん。なんで、それで、できることを増やしている側面もあるんですけど、うん、だからってできると思い込まないで。
ああ、それちょっと要注意ですね。
要注意です。うん、です。なので、大人がアクセスしやすい感覚っていうのは結構限られていて、
はい、
聴覚、うん、そしてまあ視覚、
はい、
うん、っていうのがメイン。
は
い。なので、まあ、テレビを見せる、ね、スマホで何かを見せる、なんちゃら教材を見せる、
はい、
ね、絵本の読み聞かせも大人がアプローチしやすい方法ですよね。うん。うん、それもまさに聴覚と視覚を同時に、
はい、うん、
です。で、考えたらかなり限られた感覚しかアクセスしてないって気づける。
そうですね。
はい。です。なので、子どもたちは7つの感覚をしっかり刺激してほしい、
うんうん
うん、せめて6年間はバランスよく7つの感覚を刺激してほしい。でその中でやっぱ親が提供している感覚がかなり限られている、
うん、
7分の2くらいしか、
はい、
刺激をもらっていないと積み上げがスムーズにいかないっていうのはとても自然なことですよね。はい。なんで別に責めているわけではないんですけど、はい。なので子どもとの生活ってどういう生活なのかっていう、まあ、私も第一子の時は、
はい、
大人の生活に参加してもらったみたいな感じ。
うん、そうなりがちですよね。
なりがちです。で、第一子あるあるではあります。はい。なので、なんかしてはいけないことやっちゃったとかって自分を責める必要は全くないんですけど、うん。やっぱ気づいて、関わりを変えていくっていう、はい、うん。これ何歳からでもスタートはできるので、
うん、
もう今小学生ですって7歳です10歳ですっていう方も、
はい、
ちょっと7つの感覚のうちのどれだけを我が子はキャッチできてるんだろうっていうのも、うん、
はいは
い、ちょっと見ていただけたらいいのかなと思うんです、
ね、確かに、うん、これですね。
はい、
今日は大人がアクセスしやすい感覚というテーマでお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。